聖書は逆説の書です。私はのびのび講座などでもよく申し上げるのですけれども、聖書はもともと二つの詩によって生まれたというふうに理解しています。一つはイスラエルっていう王国の滅亡という詩です。紀元前587年のことですね。そしてもう一つは言うまでもなくイエス・キリストの十字架の死であります。紀元前587年のイスラエル王国の滅亡によって旧約聖書の編集が始まり、ユダヤ教が起こったっていうことです。そして言うまでもなくイエス・キリストの十字架の死という出来事によって新約聖書が生まれ、キリストの教会が生まれた。それを証ししようとして書かれたものが聖書です。ですから聖書を読む時の基本的な姿勢は逆説の書なのだっていうことをしっかり頭に入れて読まないと、聖書をそのままストレートに読むと、いわゆる順説的に読むと困ったりおかしなことが起こったりします。キリスト教の歴史でもそうですけれども、窮屈でそして傲慢なキリスト教っていうのは聖書のこの逆説をしっかり捉えていないという気がいたします。ハンナの祈り、サムエル記上2章の1節以下。ハンナはイスラエル王国が始まる時に非常に大きな役を果たした預言者であり、祭司であり、そして裁判官でもあったサムエルの誕生の秘話が書かれています。そしてその前のところをご覧になるとわかるわけですけれども、このハンナという人は不妊の女であったということです。今から約3000年も昔の話ですけれども、その当時というのは不妊の女っていうのは神からの特別の罰を加えられた罪深い女というレッテルを貼られて、社会的な差別の対象でありました。しかもハンナの夫であるエルカナという人にはもう一人の妻がいたというふうに書いてあります。ペニナという妻の方には子供ができた。ハンナにはずっとできなかった。ペニナからは軽蔑されますし、社会的にもいろんなことを耳にしてですね、ハンナはとても苦しんだことだろうというふうに思うのですね。しかしそのハンナが神によって身をもってサムエルを宿したというのがこの記事の一番言いたいところですね。今日の福音書はマリアの賛歌、マグニフィカートと呼ばれているマリアの賛歌でありまして、このマリアの賛歌はハンナの賛歌が母体になっている。このハンナの賛歌から作られているんだ。ですから何かとても似たような感じのところをご覧になれることができたと思うんですね。マリアもそういう意味では、私たちはとてももう聖母マリアっていうんです、最初からですね素晴らしいっていうふうに考えがちですが、2000年前の社会的な倫理においてはとても許されなかった結婚前に妊娠したっていう、そういう出来事に直面していた名もない女性だったわけですね。ですからマリアも当然社会的な差別で苦しんだはずです。誰が神によって妊娠したっていうふうなことを信じることができるでしょうか。頭がおかしくなってるっていうふうに言うだけだと思うのです。しかし不思議にマリアの婚約者であるヨセフはやはり聖霊によって受け入れる信仰を持った。ですから常にマリアの側に立ったわけですけれども、ハンナとマリアに共通していることは、当時の 社会的な差別の対象となって、いつも隅っこに人の目を避けて生きなければならない状況に置かれていた人だったということですね。しかし神はあえて人間の持っている価値観で、ああいうのはダメなんだっていうふうに差別してしまう、そういう状況を変えて、あるいはそういう人を用いて奇跡的な大きな技をなさるということが、聖書のとっても大事なメッセージなんですね。ですから聖書に一貫している一つの主張というのは、人間の判断は当てにならないぞ。それが創世記の2章の善悪の知識の木からは取って食べるなという戒めです。神様が本当に善悪を知っておられるということを知らずに、人間だけが善悪の価値観にとらわれると、そこで差別悲劇が起こるんだと。神は人間の善悪の判断を乗り越えて大きな技をなさる。だからそれにとらわれていてはいけないということが主張されているというふうに思うのです。ハンナの祈りの中にも、2章の9節の一番最後のところですが、人は力によって勝つのではないと書いています。自分のという言葉が省略されていますから、人は自分の力で勝つ、何かあるとみんな自分の力でっていうふうに思いたくなる。だからそういうことではないということを知らしめ、あるいは経験させるために、神は私たちにとってはいわゆる不幸とか、あるいは理不尽なとか不条理っていう、そういう経験を与えられているんだというふうに思うのです。私が時々引用させていただくドイツの神学者にモルトマンっていう、ユルゲン・モルトマンという人がいますけれども、この人のメッセージ私は大好きなのですけれども、逆説をしっかり受け止めて、彼の出している本で日本語のタイトルになっているのは、みんなですね、説教主に無力の力強さっていうのがあったりですね、最近出版された本ではですね、終わりの中に始まりがっていう、そういうタイトルがついて、いわゆる終末論がずっと書かれているわけですが、特にその終わりの中に始まりがっていう本の中なんですけれども、彼自身の経験が書かれています。彼はもちろんドイツ人ですから、でふるさとハンブルグにいたんですね。信仰を持っていたわけじゃなかったようですけれども、ハンブルグに1943年、イギリス空軍の大爆撃、連日のですね、無差別爆撃があって、4万人の市民が焼け死んだっていう、ですから怪我をした人数えればもっといたと思うんですが、それで大変な衝撃を受けるわけです。彼はですね、ゴモラ作戦、ソドムとゴモラって、これは、旧約聖書の中で滅ぼされる町ですから、ハンブルグがゴモラの町になったっていう、そういうふうな受け止め方をするぐらいだったわけですね。その中でたくさんの人が死んで、しかも彼は読んでみると私より4つ年が上のようですから、今80歳のはずですね。学生だったようですが、日本と同じように動員されて高射砲中隊に配属されて、弾薬を運んだりとか、まあ高射砲中隊の後方の手伝いをさせられていたようですが、その一緒に手伝っていた学友が爆弾で即死するっていうふうなことに遭うわけですね。それで彼はもっと衝撃を受けて、さらに敗戦の近くになって捕虜になるわけです。で、1945年から48年ずっと捕虜収容所にいるんですが、その間にチャプレンから聖書を渡されて、そして次第に信仰を持つようになるんですが、彼をずっと責めていたのは、なぜ私が生きていて、あの善良な友達が先に死んじゃったんだと。あるいはその他でもそうですね、その死んでしまった人と助かった人とがいるっていう、これは一体どういうことなんだと。それで自分はなぜ助かって生きてるんだ、 これがずっと解けない謎だったわけですね。3年間の捕虜生活は時間はたっぷりあったというふうに、ですから聖書もゆっくり読むことができたようですが、最初に詩編の39編でですね、私は口を閉ざして沈黙し、あまりに黙していたので苦しみが募り、私の生涯はどれほどのものか、あるいは私はすべての先祖と同じ宿り人っていうふうな言葉に接して、あ、似たようなことを経験した人がいるんだっていうふうにだんだん心が開かれていくわけですね。その後で今度新約聖書で、このマルコによる福音書のイエスの一番最後のところ読んだ時に彼は目を開かれるんですね。イエスの十字架上の最後の叫び、我が神我が神どうして私を見捨てられたのですかというイエスの死の叫びに来た時、私は深い感銘を覚えました。これがやっぱりちょっと普通の人と違うんでしょうね。イエスも神によって苦しみを与えられて、で呼びかけてるのに答えられていない中に置かれながらなお呼び続けてる。あ、イエスがそうだったとすると自分に答えがないのは当然なんだなっていう理解、このイエスなら今の私を理解することができるというふうに受け止めたんです。私はキリストによって理解されていると感じた。このことが新しい勇気を与えられた。人間のいわゆる人間の持っている価値観の中で不幸に陥れられたり、あるいは自分が不幸だというふうに思わされているものにとって違うぞという福音を知らせる。それが神の技。歴史の中にそのことを起こされている。だから私たち一人一人も同じように生かされている。いわゆる逆境に置かれないと人間というのは困ったもんで、すぐ傲慢になったり人を見下げたり自分中心の欲にとらわれてしまいがちなんですね。それを正して、そして少しでも正していこうというのが私は主日ごとの礼拝なのだというふうに思うのですけれども、神が特にどういう人に目を留めようとしているのかということをもう一度受け止め直す、特にそのような逆境に置かれている人たちと共感していく歩みを続ける必要があるんじゃないかというふうに思うのです。北海教区にいるクセソラチ牧師が今日曜の礼拝のいろいろメディタチオンという聖書のテキストについてのですね、説教のヒントをずっと書いてくれているんですけれども、今日のところに彼がこういうふうに書いているんです。神の御業としての受胎告知は、この世の圧力、社会が押し付ける価値観のゆえに涙する人々への神からの強烈なプレゼントなのだ。単なる不思議なことが起こりましたじゃなくて、その背後に秘められているっていうことは、人間の価値観を乗り越えて、このクゼ牧師の言い方をそのもっと引用するとですね、子がない女と結婚前に身ごもった女と、いずれも人に蔑まれ、貶められるべき存在だった。しかし神は彼女たちを用いて御業を成し遂げる。分け知り顔の秩序を重んじる生真面目な人間たちの思いを打ち崩し、あざ笑うかのように。私たちも逆説的に本当は何だろうっていう、そういう出来事の中にこそすごいことが秘められてるんだぞっていう、そういう意味でクリスマスを迎えるっていうことは、私たちの持ってる価値観を根本的に問い直す機会でもあるというふうに思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、人間たちの持ってる価値観がしばしば人を傷つけ、殺し、裁き合い、 いろいろな悲劇を引き起こしています。あなたは2000年前に、さらにもっとその前から人間の持つ愚かさを警告して、さまざまな形で語りかけていてくださいました。しかし最後に自らが人となって、そして真理を伝えようとしてくださったのですが、人間の知恵は人となられた神の子を十字架につける愚かな振る舞いをいたしました。それが私たちの判断力でした。神様、このクリスマスにおいて、乙女マリアより生まれられるキリストが私たちにとって何を意味するか、またしっかり受け止め直すことができますように。私たちが思い上がりから解放され、また本当に御前にへり下って、あなたの恵みを喜ぶものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。